ヨハネの福音書の第2章の13節から25節まで読み進めていきます。前回まで旧約聖書の人物たちのことを追ってきましたけれども、教会学校では4月のイースターに向けて十字架に向かっていくイエス・キリストの歩みということを見ていく、そういう時期に入ります。3月の1週目分からの内容を少し前倒しでお話ししていきたいと思います。4月の16日が今年のイースターになりまして、そのですね、受難週に入っていく40日前の期間を、レント、受難のことを覚えていく、そのレントというシーズンになります。で、それがおそらく3月の1日からなんじゃないかと思います。ちゃんと調べてないのでごめんなさい。多分そうだと思います。で、いろんな教会を経験されてきた方もいらっしゃると思いますので、その中で教会にはレントというシーズンを非常に厳格に覚えて、十字架に向かっての心備えをしていくという時期を過ごされる教会もあったかと思います。で、それは素晴らしいことで、私たちもその心の内ではですね、十字架を覚えていくという時期を迎えていくわけですけれども、具体的にはこれをする、あれをするということはありませんが、この学びを進めながらイエス・キリストが十字架に向かっていくことの意味と、またそれが私たちにもたらすものということで目を留めていきましょう。で、ヨハネの福音書の今日は2章の13節からのところを読んでいくんですが、ここにはいわゆる宮清めというふうに言われる事柄が出てきます。で、宮清めというとイエス・キリストが最後の時に神殿に向かって登っていって、そして宮を清めて、そしてそのことが反感を買ったりして一連の経緯の中で捉えられていってという、そのことを私たちは知っているわけですね。でもヨハネの福音書はもう2章のところからこの宮清めが出てくるということで、少しどういうことなんだろうかなというのを整理してみる必要は本当はあるんだと思うんです。で、2つぐらい考え方がありまして、1つはですね、イエス・キリストは何回も宮を清めたんだというふうにする考え方ですね。ヨハネの福音書の2章の時が1回目であり、またイエス・キリストの最後の前の時、それが2回目であり、その他にも宮に登るたびにおそらくこれに似たような出来事はあったのではないかと。だから数あるものを違う時に描いたと記されるのが考え方の一つです。で、もう一つの考え方は、宮を清めっていうのは実際には一度だったんだと。で、おそらくそれは十字架の前の時に起こったのだけれども、ヨハネは意図があってそれをこの一番初めに置いて、そしてそのことの意味を明らかにしようとしているということが二つ目の考え方です。起こったのは一度で、ヨハネが少し違う時期に置いてこれを書いているということですね。で、どちらで考えてもあまり大きな違いはないので、あまり気にしなくて良いことかと思いますけれども、今日のところで読んでいく中では、ヨハネはおそらくここにこのことを記したのは、これを言いたかったためなのだろうな、というふうに思われるところが出てくるので、それを後で注目してみることにしましょう。じゃあ2章の13節からですね。ユダヤ人の杉越の祭りが近づき、イエスはエルサレムに登られた。で、この前のところにはイエス・キリストが初めて行った印であるカナの婚礼において水をブドウ酒に変えるという奇跡が記されています。そしてその後すぐにイエスはエルサレムに登るということがここに記されていくわけです。このエルサレムに最初から登っていく姿というのもヨハネの福音書に非常に特徴的な記述になります。で、杉越の祭りという非常に大切な時期ですね。旧約聖書の歩みを礼拝の中では見ていますけれども、そのイスラエルがエジプトから救い出された時に、 エジプトの長子が全部死ぬということがあって、それをイスラエルの家は災いが過ぎ越す、通り過ぎるという意味で、カムイの門中のところに血の、生贄の血の塗ってですね、それを目印にして神の災いは通り過ぎていく。そのことがあった過ぎ越しというのを記念するための祭りですので、イスラエル、ユダヤ人たちにとっては、彼らは非常に神の救いということを覚えて、喜び、祝う時期に入ってきていたわけです。で、その時にイエスは、皆が巡礼の旅をするのと同じようにエルサレムに向かって登っていきました。そして宮の中に近づいていきますと、牛や羊をや鳩を売る者たちと両替人たちが座っているのをご覧になったと言います。で、ここはもう宮の中というふうに書かれています。宮にはいくつかの区分けがされていまして、まあ一般的な領域と、そこから礼拝に入っていく領域で、礼拝に入っていくところも異邦人たちが礼拝をできるところ、女性たちが入っていいところ、ユダヤ人たちが進んでいくところ、祭司でなければ入れないところ、そういうふうにして区分がなされていました。おそらくその一番外側である一般的なところより中に入った異邦人の庭と言われるところがこの舞台になっていると思われます。で、その異邦人の庭の中に牛や羊や鳩を売る者たちがいた。これは神様の前に生贄を捧げるための動物たちになります。ある者たちは自分たちの家畜の中からそれを持ってくるということをするわけですけれども、それは非常に厳格に定められた一切の傷のないものであるとか、そういうことがありますので、それを選ぶことの難しさや、また旅の中でそれをずっと連れてきて傷のないまま保つということの難しさ等もあって、宮に来てこの生贄となるものを買い求めて、そしてそれを神殿で生贄として捧げるということもなされていました。あるいは両替人という者たちがいて、この神殿はイスラエルの神殿ですから、当然ユダヤのお金で捧げられるべきであるわけですね。外貨、ローマのお金等は神の民の神殿にはやっぱりふさわしくないと考えられますので、外国のお金を持ってここに礼拝をしに来た人たちは捧げるにふさわしいお金に両替をしてそれを捧げるということをしました。ですので、こういうふうに宮の礼拝を成り立たせるためにそれに仕えて働く人たちがいるというのは、神殿の中ではごく当然というか普通のことであったわけです。ところがイエスはその牛や羊や鳩を売る者たち、両替人たちが座っているのをご覧になって、15節、細縄で鞭を作って羊や牛も皆宮から追い出し、両替人の金を散らし、その台を倒し、また鳩を売る者に言われた。それをここから持っていけ、私の父の家を商売の家としてはならない。ここにですね、神殿のことを私の父の家とイエスは呼びます。で、それは神の民ユダヤ人であれば、私たちの父なる神というふうに言うことは許されていることではありましたけれども、私の父の家というふうに言う意味は、一般的な礼拝者たちの神に対する呼びかけとはまた少し違う深い意味を持つものでした。より父なる神と自分自身との密接な関係を示すものとしてここに言われていきます。で、それを商売の家としている。商売の家というのはどういう意味かと言いますと、この人たちは神様を礼拝しに来る人たちを利用して金儲けをしようとしていたわけですね。で、この商売行為には二つの側面があるように思います。一つは礼拝に来る人々の助けとなるために必要な生贄を提供することであり、必要な両替の機能を提供することです。 それによって人々は礼拝に来るのがより楽になり、そして心からの礼拝を捧げるための助けになるわけですね。しかしもう一方でこれは彼らの商売であり、その商売、両替をするときに上前を跳ねる、また生贄を売るときに通常のところよりもここで買わなければもう買えないわけですから、高くそれをして自分たちが儲ける。そういったことで神殿を利用して自分たちの懐を肥やしていたわけですね。で、このところで宮を商売の家とするということの意味は何かと言いますと、この人たちは結局のところ神様に礼拝をする人々を助けることよりも自分たちの商売の方が優先になっていった人たちなわけです。ですから、この神の宮の中というふうに書かれているのは割と強調されていることなんですが、宮の外でですね、来る人に仕えて、さあどうぞこちらの宮の中に入ってくださいというよりは、宮の中にまで入り込んで、その彼らの商売のために宮を利用していっている、そういう姿になるわけですね。で、そのことについてイエスは、ただここが神の宮でこのようになってしまっていてということ以上に、父なる神が使わした息子としてこの宮を司る方の息子として独り子としてこのところのありさまを見たときに、これは放っておいてはいけないと考えて、このように鞭を持って、またお金を散らし台を倒してここから出て行けというふうに彼らを追い出していったわけでした。で、その様子を見てですね、弟子たちはどんなふうに思ったかということが記されています。で、弟子たちはまだこのところではイエスに出会って間もなく、従い始めて間もなく、このようなイエスの姿におそらく驚いたことと思います。で、17に出てくる弟子たちのあなたの家を思う熱心が私を食い尽くす思い起こしたというこの部分は詩編の言葉を引用しているところになります。詩編の69編の9節というところ、結局これ何を言っているのかと言いますと、あなたがこのことを思う熱心、その熱心さのゆえに実はそのことのゆえの苦しみを身に招き、あらぬことで自分がこう疑いをかけられたり苦しめられたりしていくところに自分を追い込んでいく、そういう様子を指しているわけですね。ですから弟子たちから見たらですね、イエスは神の言葉を持って、そしてありようを正そうとしてこの宮に入ってきてこのことをするわけですけれども、そんなことをしたら大変なことになる。あなたは自分の身に何を招くか分かっているのだろうかという、そういう意味を込めて、あなたが思う熱心があなたを食い尽くすという言葉を使うわけですね。このことをするのは、決してキリストにとって都合よく働くことではない。人々に受け入れられる方に働くことではない。むしろ反感を買い、それまでのありようを是として、そこから利益を受けている人たちを全部敵に回すことになり、そのことのゆえに彼は苦しむ、そのことのゆえに立場が悪くなる、果たしてそんなことを本当にするんだろうかこの方はっていう、そういう戸惑いやそういう驚きというのがここに表現をされていきます。事実、18節のところからに出てくるユダヤ人たちですね。ユダヤ人たちはこう言いました。あなたがこのようなことをするからにはどんな印を私たちに見せてくれるのですか？あなたがしたことは単なる宮を清めたということ以上のことだ。今のこの宮のありようにケチをつけてですね、これをひっくり返そうということだろう。そんなことをするからには、あなたが神の元から来られた方であることを一体どんな印によって見せてくれるのかと問いただすわけです。 それなりの根拠があって、それなりの覚悟があって、それなりの立場があって、あなたはこのことをしているのだろうな。で、当然この裏には、あなたがそんな印を見せることができなければ、私たちは即座にあなたを捕らえて、このことのゆえに訴えてあなたを処刑するという、そういう意味合いがこもっているわけですね。それに対してイエス様はこうおっしゃいました。19節のところです。この神殿を壊してみなさい。私は3日でそれを建てよう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿は建てるのに46年かかりました。あなたはそれを3日で建てるのですか？この神殿は、かつて、その姿を非常に好ましくない姿で放置され置き去りにされていたものでした。しかしそれを神の民の復興のために、このユダヤの民の復興のために尽力して立て直そうとしている者たちがいて、その王がいて、そのもとに46年経ってここまで来て、おそらくこの時まだ建設中だったと思われますので、あと20年かかるのに、そのものをあなたは壊してみなさいと言い、3日で建てるという、一体あなたは何なのかという話ですね。一つは壊すという話があります。壊してごらんなさいと言います。そんな神の民の中にあるものが、神の宮を壊すなどと口にするのはありえないこと。敵の手によってやむなく滅ぼされてしまってきた歴史はあるにしても、それを壊すなどとは、この民の中では誰も言えないこと。しかし、それを壊してごらんなさいと言います。そしてそれを3日で建てようと。こんなありもしない、大ボラを吹く、一体この人は誰なのか、という話になるわけですね。で、そのところで21節のところに、これがヨハネが一番言いたいところがここに込められているわけですが、イエスはご自分の体の神殿のことを言われたのであると書かれています。見た目のこの実際の神殿を壊し、3日で建て直すという意味ではなくて、もっと本質的な神の宮である、神殿である、イエス・キリストご自身について、あなた方はゆくゆく私を殺すことになると言っているわけですね。で、それが神殿を壊すということに該当します。しかし、3日の後に私は蘇る。それがこの神殿を建て直すのだということの意味です。22節は、イエスが死人の中から蘇られたとき、弟子たちはイエスがこのように言われたことを思い起こして、聖書とイエスが言われた言葉とを信じたと出てきます。この時まで、この言葉は謎だったんです。あなた方は壊してごらんなさい。私は3日で建て直す。一体あなたは何ということを言うのか。これは46年かかってまだ出来かけなのに。一体あなたは何者なのかということ、問いに対する答えは、イエスが十字架にかかられて、その後復活されたその時に弟子たちが、あの時言われた神殿を壊し3日で建て直すとは、こういうことだったのか。イエスご自身が自分を神殿に例えて、神と人とをつなぐ礼拝を可能にするものと考えて、その救いを方としてご自分の体を神殿に例えてそうおっしゃったのか。そしてその言われたことを思い起こして聖書が全体として一人子による救いということを言い、イエスがご自身でご自分のことを指して言われたことを思い起こしてその信じたというんですね。信じたのはいつかというと、蘇りを経験した後だって言うんです。で、実はこの信じたというのが、十、このところにも出てきます。このことを最初の印としてガリラヤのカナで行い、栄光を表された。それで弟子たちはイエスを信じた。 で、この22節のところでも、イエスを信じたと出てきます。でもこの間には3年半のブランクがあるわけですね。その間に地上の生涯をイエスが歩まれて、人々と関わり合い、教え、またこのことを責められ問われ、十字架にかかり、三日目に復活をしたという、この一連の出来事がこの間にあるわけですね。だから最初の11節のところの信じるということと、この22節のところの信じるということは、同じ信じるという言葉ですけれども、中身がもっともっと深くなっての信じるなんですね。で、そのことをイエスは一番最初から示されていたではないかっていうのがこのヨハネの福音書のメッセージなわけです。最初に印を持って、そしてあの時の私たちには分からなかったけれども、見分け目やその後の神殿のことを、ご自分を神殿と呼ぶそのことを持って、この方は初めからこのことを示しておられたって。でも、私たちがそれが分からなかった、理解が追いつかなかった。で、ヨハネの福音書の最後はですね、このことを書いたのはあなた方がイエスがキリストであることを信じるためであるっていうふうにまとめていくわけなんです。ヨハネの福音書というのはイエスがキリストであるということを最初の最後から非常にショッキングな形で提示をしながら、実際にそういうお方なんだよということをこと細かに挙げて説明していって、最後、ほらね、このお方がイエスがキリストであることがわかるでしょ。こういうふうに今まで書いてきたのはそれをあなたが信じるためなんですよってまとめるわけですね。で、その、最初の部分として22節までのところがあって、23節からのところにまたそれを特徴づける記述がこう続きます。イエスが杉越の祭りの祝いの間エルサレムにおられたとき、多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じた。ここにまた信じたという言葉が出てきます。人々は信じたって。あんなにショッキングで一体この人は何者かと言われたものが、それなりの印を見せてくれるのでしょうねと言って、そこにわけのわからない言葉で煙に巻かれたような感じがしましたけれども、そのエルサレムにいる間も多くの人々がイエスの行われた印を見て皆を信じたと言います。ここで、やはり神様であるということをこの人々は知るようになり信じていくようになる。しかしイエスはご自身を彼らにお任せにならなかった。なぜならイエスはすべての人を知っておられたからであり、またイエスはご自身で人のうちにあるものを知っておられたので、人について誰の証言も必要とされなかったからである。イエスはすべての人の心の内を知っておりと言いました。その心が信じている、受け入れている、私はこの方を認めたと言いながらも、そこから翻って自分中心に歩んでいく、その様子を知っていたので、彼は自分をお任せにならなかった。その身に委ねて、そう、あなた方信じる者たちと共に歩もうというふうにはおっしゃらなかった。イエスが先頭に立って、相変わらず人々はそれを追いかけるようについていくという、これからの歩みが始まっていきます。で、このことを読みながら、神殿に仕えている者たちですね、商売人たち、両替商たちも、かつては、一番初めの動機としては、礼拝者たちを助けるということのためにこれをしていたはずだったんです。それは、非常に汚いですね、腹黒い商売をしているというものではなくて、宮に仕える、礼拝者たちのためにという側面を持っていたものです。しかしそれがいつの間にか神を除いて自分たちの歩みが主になって、そして商売に走っていく。で、人ってそういう側面があって、そういう側面がある人の姿を知っているからこそ、イエスもまたご自身を委ねることはしなかったわけですね。で、このお方は人のところに来てご自身が率先して 人々を導いて、そしてご自身が宮であること、神殿であることを示して、私を通してあなた方は神にという、そのことを思って歩むわけです。そのことを示し続けていくわけです。ご自身によって神の前にある民の姿、礼拝というものを回復していく。そういうお姿をここに描き出して、このお方を信じるようにと招かれています。で、私たちは少しここからまた足を踏み込んでですね、礼拝に使えるものとなるということをご一緒に考えたいと思います。この私たちが様々にしていることというのが、果たして神の名を利用して自分のためになっていないかという問題意識というのがここに読めば出てくることでしょう。様々な働き、様々な歩みというものは私たちは良いものだと考えています。それは例えば礼拝を成り立たせるための音楽に使えるものであるにしても、あるいはそのことを成り立たせようとしていく、例えば文字に書く、紙に書くという印刷物や様々なメディアを使うことにしても、あるいは人をここに招き入れるために様々な喜びや楽しみや道具というものを使って人の関心を引いてここに導こうとすることも、それは良いものである。神様のために用いる、その人が神様に出会っていくために助けとなる必要な良いことであると私たちは考えています。ところが同時に、そのことが主従の関係が逆転をしてしまう可能性のあるものであることも私たちは知っているわけです。このことを神様のためにと言っていながら、一生懸命やっていけばいくほどそのことが楽しくなり、そしてそのことが自分と一体化するようになり、そのことが絶対化されていき、むしろ神様を利用して、教会を利用して、そのことを実現しようとするようになっていく可能性がある。で、これがまさに宮の商売人たちの姿だったわけですよね。このことを通して商売をして自分が儲けるということ。その主従の逆転を防ぐためにはですね、普通はルールとか原則を定めるわけです。例えばですね、お金儲けのことで言えば、いくらなんでもそこまで取ると取りすぎだから、やっぱり自分の暴利を貪らないためには利益はこのくらいに収めなさいですとか、あるいは場所もですね、礼拝のためなんだから、その礼拝の場に踏み込んでまでしてはいけないと。こっからここの線の外で、こちら側でこれをしなさいというようなことで、原則やルールというのを定めて、節度あるというものを求めていくことになります。で、その節度あるというところを守るということにおいて、人は、あ、そうだ、これ以上は私が主になってしまって、神様を従に置いてしまうので、ここで私はやっぱりわきまえなければいけないんだ、と言って、そのブレーキがかかっていくわけですね。で、そういう原則やルールを定めるということをするんですが、大抵の場合ですね、主従が逆転をしていく中では、自分のやろうとしていることが強くなっていきますので、原則やルールに抜け穴を見出したりですね、抜け道を見出したりですね、これさえ守ればそうしたら違うことはいいんだろうというふうになって、この関係は逆転しない、逆転したまんまになることがあるわけですね。で、これが、文字に書かれた原則やルールの限界というものでもあるわけです。で、一番大切なのは何なのかと言いますとですね、もちろん原則やルールを守るということはとても大事なことなんですけれども、その原則やルールで縛っていくことが一番大切というよりは、私たち自身が礼拝に使えるものとなる、神に使えるものとなって実際に生きていく姿が一番大事なわけですね。主従が逆転しないためにはですね、 主なる方を主の場所に置き続けることがやっぱり大事なわけです。自分が主にならないようにっていうルールを作って、それで自分を戒めること。もちろんそれも助けにはなると思いますけれども、主なる方を主のところに置き続けることが、逆に言うと最もふさわしい歩みになってくるでしょう。そして、神の宮として生きるのだというふうな意識を持つことですね。神の宮っていうのは何かっていうと、神様抜きにしては絶対ありえないわけですね。で、私たちは聖霊を宿したときに、神の宮となるのだというふうに言われました。で、私たちを通して神様ご自身の栄光が表され、人々が私を通して神に結びついていく、そういう歩みをする神の宮となるのだ。で、これは聖霊が与えられて私のうちに住まわれるときにそうなるというふうに言われていて、で、このことを今日読んだところの最後の部分と少し照らし合わせていただきたいと思うんです。イエスはご自身の身を委ねることをしなかった。人の心に何があるか知っていたからであるっていうわけですね。神様ご自身が人の罪深さ、愚かさ、この主従が逆転していく、そういうところをご覧になって知っているので、ご自分の歩みを任せなかったわけです。でも、聖霊が与えられて、その聖霊によって私たちが歩んでいくとき、その心の内にあるものが、私が主ではなくて、聖霊が宿ってくださっているゆえに、神様ご自身の歩みを託すのに、十分であると認められて、私たちは、神の宮、聖霊の宮と呼ばれるようになっていったわけですね。イエス・キリストが復活をし、聖霊を与えられた私たちは、そのヨハネの福音書の最初の時とは違って、神様が、イエス様が私たちに、ご自身をお任せになるに、ふさわしいと思われて、そう認められて、歩みに導かれているわけです。で、そういう神の宮であるということ。そういうものとして生かされているということをわきまえて歩むときに、そんな神様の思いと私たちに対するお取り扱いを思えば、私たちはその主従を逆転して私が主になっていくということは、やっぱありえないことなんですよね。おのずからブレーキがかかり、いや、花からそんなことは願っていないという、そのことが非常に強く、自分の心の内に大きくなってくることでしょう。ですので、実際のところはそのルールや原則があることは非常に大きな助けになるんですけれども、それ以上に私たちが実際に神様から与えられ、託されている、神の宮として生きているのだという信仰の歩みを全うしていくことの中に、このことは礼拝に使えるものとなる、神に使えるものとして、私たちの歩みが導かれていくことです。イエス・キリストご自身がそういうものとして人々の間に歩まれた。彼の思う熱心がその家を食い尽くす、その自分を食い尽くす。そのことに邁進すればするほどあらぬことが降りかかってきて、しかしそれが彼自身の歩みと受け止めて道をまっすぐに進んでいったイエス・キリストご自身でした。私たちも同じ歩みに合わされて、そして導かれていること、その私たちを通して神様ご自身の御業がなっていくのだということ、共に覚えて歩ませていただきましょう。しばらく黙祷をいたしましょう。